はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。おいた私、2020年の映画始めは、東京オリンピックだったこたつと、
なんだっけ、ラストクリスマスだったおまけと、
ジュマンジ、ネクストレベルだったマリと、
ウォーキングデッドのチャムレイです。
映画じゃない。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画数百方トークバラエティ番組です。イエイイエイイエイイエイイエイイエイ
イエイ
イエイ。
元気だな。
すごい、みんな今日元気だね。大体の人がマスクをつけているというね、元気が溢れている。さあ1月何日ですかね、これね。1月15日になりました、水曜日です。ラインナップをご紹介いたしましょう。まずミニョダイトークは2019年これも良かった映画、そして、急げ感はないのでネットフリックスで会いましょうはマリッジストーリーをやっていこうという話でございます。いやー頑張っていきましょうね。
はい。
それでは参りましょう。
頑張る。
みんな風に気をつけてね。第147回ドイラジスタート。ゲホゲホゲホ。ミニオダイトーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛な玉なし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで、じゃあ今回のお題は2019年これも良かった映画ということで、皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということでね、チャムレイに紹介していただきましょう。お願いします。
はい、ラジオネームザックリスナイダーさん。台風家族、多分ベクトルが違いますが、自称クズ人間のこたつさんにおすすめ。監督は箱入り息子の恋、僕らのご飯は明日で待ってるを手掛けた市井正秀。銀行強盗を企て派手に消えていった夫婦のなんちゃって葬儀をするために10年ぶりに集まった長男草薙剛、次男新井博文、長女めぐみ、三男中村智也でお送りするど畜生ファミリー喜劇。発覚したある出来事をきっかけに身も蓋もないど畜生バトルが繰り広げられ、見る人を倫理観ギリギリというかアウトな泥沼へと誘い、最終的には台風で全てを洗い流す台風クラブも顔負けな大団円が必見。なんといっても草薙剛演じる長男の娘役である高田真宙ちゃんがバチクソいい。しかも映画初主演かつジャズピアニスト、役者ですらないのです。17歳だし新生怖え。その真宙ちゃんがラストカット顔面ドアップで放つ最低は僕の中で2019ベストオブ少女スマイル賞受賞です。ぜひ。続きまして、ラジオネームヒルアンドンさん。ネットフリックス映画からシックスアンダーグラウンド、マイケル・ベイ監督の爆発とライアン・レイノルズのしゃべりが化学反応を起こし、妙に癖のあるアクションムービーが爆誕していました。お正月とかに家で友達と集まって笑いながら見たいです。劇場映画では劇場版新幹線変形ロボシンカリオン未来から来た新速のアルファ X がテレビ版完結後の物語ながら、お父さん世代へのサービスも盛りだくさんでかなり燃えました。ミクのライブやエヴァシンカリオン、その他にもサプライズありで楽しかったです。ラジオネームエリア51さん。皆さん今年もドイラジは。
ドイラジは。
2019年これも良かった映画はオーバーロードです。リスナー部門やメンバー部門に上がらなかった映画でしたが、1944年6月、ノルマンディ上陸作戦時のバイオハザード話でサバイバルスリラー映画としてとても楽しかったです。俳優陣も監督もほぼ無名ながらも J.J. エブラムスがプロデューサーを務めており、物語もアクションも斬新なアイデアが多くて惹かれました。また時系列が同じプライベートライアンと重ねてみるとさらに面白いかもです。公開時はハンターキラー先行せよと同時期で影が薄かったかも。ホテルムンバイを見るまでこれが2019年ベストでした。
お、
ラジオネーム長さん。映画すみっこ暮らし、飛び出す絵本と秘密の子、年間ベスト10には入っていませんが下半期ベストには入ってます。ファミリー向けの強い作品というイメージがありましたが、 SNS で好評であったので気になり鑑賞しました。映画に出てくるひよこというキャラクターが鍵を握っており、ラストのシーンで思わず感動、自分が鑑賞してた時 近くに座っていた子供が感動のあまり泣き出すということがありました。老若男女楽しめてかつ感動する作品であります。ラジオネームタクーンさん、さよなら唇。年明けに見たので、本来は年間ベストに入れてはいけないマイルールを破ってまでベスト10入りさせたほどドストライクだった映画。まずもって日本を代表する若手映画女優門脇麦と小松菜奈がとにかくハマってた。原作ありきの映画かと思ったのだが、まさか2人を共演させるために当て書きしたオリジナルとは。塩田明彦監督すごすぎます。去年10本近くの映画出演で完璧にブレイクした成田凌との三角関係、演技合戦は見応え十分。全国ツアーの最中という設定で日本のいろんな景色が見られるロードムービーとしても秀逸。風景と音楽と恋愛がいいバランスでばらついており、時系列を行ったり来たりするのもきちんと交通整理できてました。これから何度も見返したい一本です。ラジオネームまみやさん、明けましてドイラジワ
ー。ドイラジワ
ー、本年もよろしくお願いいたします。2019ベストに投票したけど1票で読まれなかった作品がいくつかあったんですが、ということは2票以上入っていた、すなわち1位であると認識して間違いないものも含めて羅列させていただきます。
おー、なるほど。
パッドマン、5億人の女性を救った男、うん、映画刀剣乱舞、ヤスコニャンに最高に感謝、スノーロワイヤル、人が死ぬたびに乾いた笑いがプロメア、劇団、新幹線とかスパイダーバース好きならきっと好き、暑苦しくて良い、神と共に第一章、罪と罰、全人類見ろ、神と共に第二章、陰と縁、全人類ひれ伏せ、シークレットスーパースター、タイトルのダサさは内容で納得、エンディングがバカすぎて大好き、ガリーボーイ、主人公の顔面が圧倒的にいい、マレフィセント2、フォーマルなサムライリー演じるディアワル、見たさに2回言った、シティハンター、史上最高のミッション、面白い、普通に面白い、最後がすみっこ暮らし、飛び出す絵本と秘密の子、普通にすごくいい話です。2019年は同じくらい思ってたのと違うなというのもあったんですが、総合して好きなものが多く楽しかったです。2020年もキネマの神様のご加護がありますように。
おーいす。
ラジオネームやっさんさん、皆さんドイラジワ
ー、ドイラジワー、
今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
自分は主要人物の行動にどこかで共感できる映画が基本的に好きなんですが、共感はできなかったのですが、なぜか良かったなと思えた映画を2つ投稿します。1本目、30、インドの国民的映画スターであるサンジャイ・ダットの人生を描いた作品。父が名監督、母が大女優で、自身も若くしてトップスターとなるが、酒ドラッグに溺れ、ついには銃の不法所持で逮捕、テロ関与の冤罪で刑務所暮らしに、といったなんとも共感できそうなところがない主人公の話なのですが、見終わった後になぜか素直に親、家族、そして友人の大切さを感じた作品でした。これがインド映画の凄さかも。自分は長らく会っていない友人に会いたくなりました。2本目、ガラスの城の約束。こちらも仕事がうまくいかず酒に溺れ、さらに暴れる、最後はホームレスに、と主人公の父親の行動には全くと言って共感できない映画でした。しかし途中から家族への愛、それをうまく表現できない不器用さと、それによる親子の関係性をなぜか複雑な気持ちで見るようになり、感情が揺さぶられてしまいました。キャストの皆さんの表現が素晴らしかったからかもしれません。ラジオネーム山岡さん、最初の晩餐を押させていただきます。個人的には信じられないレベルでガン決まりし、上映中ほぼ涙不可避でした。
お、
田舎のお父さんのお通夜で、つや振る舞いとして家族のターニングポイントになった料理が淡々と出されていってというストーリーです。田舎のあるある、好きあらば説教してくる地元大好きおじさんで草生えました。ことの真相は受け入れられない人もいるかと思いますが、それでも徐々に明らかになっていく永瀬正敏演じるお父さんの行動の意味とか考えると、やっぱり無限涙不可避です。葬式×料理×時々登山という新たな未知の領域をついた素晴らしい映画でした。ラジオネームテレ東ミロさん、シネマランキング締め切りの日はまだ公開前だった、男はつらいよおかえりトラさんです。初めての劇場でのトラさん体験でしたが、やはり客層は年配の方が多く、上映後は自然に拍手が起きていました。旧作も見ていたファンの方だろうと思います。有名なメロン騒動をはじめとして名シーンが回想として随所に織り込まれますが、ダイジェストではなくまるっと ワンシーン全部見せてくれるのが嬉しい。回想シーンの配分がかなり大きい特殊な構成の映画ですが、シリーズを見たことがない人でも楽しめるように作られていると思いました。ラジオネーム頭脳少年さん、石橋静香が主演、いちごの歌をあげたいと思います。彼女の声や表情、喋り方がすごく雰囲気があって良かったです。それと1年に一度七夕の日に石橋静香に会えるという萌え設定も最高でした。夜空はいつでも最高密度の青色だ、いや君の鳥は歌えるなど、彼女の主演作は良作が多いですが、今作にもそれに次ぐ良作だと思います。続いてメンバーから、タンタンさん、ライリーノース復讐の女神、家族を殺された主人公が復讐をする、これだけを聞くと主演はジェイソン・ステイサムかなと誰もが思いますが本作の主人公を演じるのはジェニファー・ガーナーです。2018年にベン・アフレックと離婚。アクションもかっこいいのですが、彼女と周囲との関係の描かれ方も好きで、同じような設定の他作品とは少し毛色が違うなと思いました。
ということでね、
はい、
皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱ2019年いろいろあったんだなっていうのをね、うん、再認識するようなね、
うん
うん、聞いたこともないみたいのもね、
なんかやっぱそのね、ベストラン、いろんなね、うちだけじゃなくて、うん、いろんなベストランキングとかにも入ってこないのとかいろいろねあってね。
そうですね。ということで、じゃあ皆さんどうですか、
あのやっさんさんが挙げてらっしゃる、
はい、
あのガラスの城の約束、うん、ちょっとこれ私すごく気になってたんですけど、結局劇場に見に行くことができなくて、主人公がブリーランソンがやられてて、
あ、そうなの、
そ
う
か、
そ
う
な
か、でウディ・ハレルソンとかも出てるんですけど、
いい映画じゃん絶対
じゃあ父親がウディ・ハレルソンなのか、
なのかな、
かな、
ちょっとその辺わかんないんですけど、うん、結構その辺で気になってたんですよね。で見に行けてなかったんですけど、なんかこれを聞いて、あ、見たいなっていう風に思いましたね。
おー、それはいいやつだな。
うーん、
見とかないといけなかったやつだ。僕もまあ名指しされてるんで、ザックリスナイダーさんね、
あ、はいはい、
こたつさんにおすすめということで、ね、台風家族、予告とか見た感じだとやっぱね、草薙剛が出てるとなんかもう俺も満足一本満足みたいな感じがしちゃって、なんかギャグ系の映画なのかなみたいなね感じで思ってたけど、俺そういえばあのね、市正秀監督のあの僕らのご飯は明日で待ってる、も
う
大好きなので、もしかしたら俺好きな可能性全然あるなっていう、
ね、
でさっきね、おまけさん調べてもらったら、この監督って元ヒゲ男爵なんですね、
うんうん、みたいですね。なんだか
俺ヒゲ男爵がトリオだったってこと知らなかったので、
うんうん、
知らなかった。
芸人辞めて監督やってるってすごいね、
うん、
確かに、
うん、
びっくりしちゃった。
びっくりしたね。
箱入り息子の声もだって星野源のやつよね、カホ
と。そう
わかります、わかります。
多分ね、嫌いじゃねえなっていう気が今しましたんで、まあ、その高田真宙ちゃんっていうね、あのジャズピアニスト、役者ではないのにめっちゃ魅力的だったっていう、
ね、
これは多分ね、劇場で見た方が良かったんじゃないのかなって気がしますね。
なるほどね、
うん、あの時見て自慢できるやつですね、これ多分ね
なるほど、
うん、見たよ、
後々の何かになってそうですよね
何かに、う
ん、広瀬すずとかさ、なんかわかんないけどね、なってるかもしんないからね、怖い怖い。
なるかな。私、長さんとマミヤさんが挙げている住みこ暮らし、
う
ん、前にマリッペも言ってたんですけども、うん、これは2019年の取りこぼし映画です。見たいと思って見れなかったやつですね、
うん、
やっぱりなんか結構見た人たちみんな評価がいいから。
そうね、
うん、し、あんまり見るジャンルではないので、
ね、
うん、だからなんか子供向けだと思っていったらみたいな系のね、
うんうんうん、
最後にみたいなね、泣かされるみたいな、そういう評判がすごかったですね、
うん、本当にその評判先行でみたいな感じだったもんね。
そうね、だからなんか
口コミでみたいな、
1年前の若おかみは小学生みたいな、
うんうんうん、もう2年前ですね。
あ、
そうか、はい、
うん、
2年前のね、2年前の、うん、
はい、
若おかみは小学生みたいなね。
そうね、
感じが最初だから、あまりそういう雰囲気でみんな見に行ってなかったらみたいな、で、うんうんうん、SNS で話題になってみたいな、
ね、そうですよ。そんなに住みっこ暮らしってみんな人気なんですねっていうね。
そうですね。
あ、そうなんですね。
住みっこ暮らしはキャラクターの
キャラクターがそもそもが
展開がうまい。
確かに
そうか。
なんかあの布のりの住みっこっていうのが売ってて、
うん、
でそれ用のお洋服とか持ち運ぶ用のケースとか売ってたりするんですよ。でだから多分子供とかがそういうの買って着せてとか、うん、あとまあそういう着せ替えとかもできるような感じになってるから、 誰かこう連れ歩いてどっかで写真撮ったりとかっていう風に普通に大人もしてる人は多分いるんじゃないかなっていう感じ
で、やってましたよ。なんかなんかのテレビ大人にやっぱ人気みたいな、
うーん、
僕も隅っこだと思えて癒されるみたいな、大人、逆に大人の方がみたいな。
そのなんか隅っこっていうのはたくさん種類がいてこんな子いるかな的なこと。
なんかあの最初に結構キャラクター紹介があるんですけど、映画の中でもみんな隅っこが好きなんですけど、主役級っぽくないキャラクターばっかりなんですよ。
要は自分に自信がないっていうのを、ないみたいな感じだった
りとか、こう猫は恥ずかしがり屋でとか、あとその私がすごい好きなキャラクターなんですけど、とんかつっていうのがいるんですけど、とんかつはとんかつの端っこがゆえに肉の量が少なくて残されちゃう部分っていう設定だったりとか、エビフライの尻尾っていう、ね、
動物とか関係なくなって
る、ね、あ、そうなんだ。
そういうなんかこう食べ残されちゃってて、いつかは食べてもらいたいっていう風に思ってるようなキャラクター
がいたり、それが擬人化されてるみたいな。
なるほど。じゃあもう人間 の、 その性格とかじゃなく願望とかも擬人化されてるというか、
それにものにそういう風に思っているっていうところで、
じゃあの亀田製菓かなんかのさ、柿の種の昔後ろにさ、けなげ組だっけ、
あ、そうそうそう、
あんな感じだ。
そういう系です、そういう系です。
は
あ、
は
あ
は
あ、ありましたね。
そういうだから要は結局自信なくって控えめで隅っこに行きがちっていうようなあのキャラクターたちを配置して、でそれぞれにもまたキャラがあるから、自分はそういうねとんかつタイプだなとか、そういうに気持ちが、
それはだって人生経験重ねた大人の方がそれはいっぱい当てはまるもの多い
じゃん。そうそうそう、
でもむしろ子供がね泣い感動して泣いてましたって、
うん、ああね、
本当っていう逆にね、うん、
まあでも子供
は、まあ、いや全然わかるような話、
あ、そうなんだ、
そのキャラクターに対してこう感情移入してれば、
うん、そうで、やっぱなんか何か結局話題になったかって言ったら、ほんわかとかこうしてる映画かと思ったら、うん、あ、意外と展開にツイストがあってみたいな、そういうタイプですね、
見る。
なんか多分特に思うのは、うん、あのすみっこっていうキャラクター自体を全く知らない人が見に行って、うん、その要はすみっこっていうそういうキャラクターに対してこうなんだろう、注目を置いてるというか、
うん、
そういうところにもすごくみんな思うところがあるのかなっていう気がしますね。
なるほど。
その主役級の子がどうこうしてるんじゃなくて、みんないろんなことを思いながら、うん、ちょっと自信がなかったりとか、うんうん、苦手なことがあったりとかしながらこうやってる、うん、なんかそれでもけなげに生きてるみたいな、うん、そういうところに多分思うとこがあるのかなっていう、
だまあだから極めて日本的なマインドの、
ね、一億総脇役みたいな、そういう、うん、総脇役とモブぐらいのね、主役になれないからこその本来だったらっていう、面白いね、
はい、結構やっぱりこういろいろ見てないのもやっぱりね、うん、多いですけど、見たやつでいくと入谷さんが言ってるねオーバーロードは見ましたね、
う
ん
う
ん
う
ん、これもなんか、まあ、確かに言ってる通り多分公開時期ハンターキラーまあ被ってたかな、うん、で薄かったかもだけど、やっぱ一部では結構
盛り上
がってましたね。なんか
これは、うん、何ノルマンディ上陸作戦のリアルな感じでじゃなくて、
じゃない、でノルマンディではないですけど、
あ、じゃないんだ、
そうそうそう、
ぽいっていうこと、
ぽいっていうか、そうそうそう、なんか、うん、やっぱ最初はなんだっけ、ドイツのそういう司令塔電波塔みたいなやつを破壊しに行こうみたいな、うん、ところで潜入みたいな感じで行くんだけど、うん、あので空から兵隊が飛び降りてっていう、うん、ガチ戦闘シーンですごい迫力で、すごい そういうなんかそれこそプライベートライアンとかじゃないけど、結構こうリアルにエグかったりみたいな、バタバタ死んだりとか、そういうお、これなんかこの戦争シーンすごいなみたいなのが始まっていくと、だんだんちょっとまあ言ってるけどバイオハザード話でみたいな、サバイラルスリラーとしてって書いてあるけど、だからあれこれ単純な戦争映画じゃないんだなっていうことに途中からなっていくと、なんかちょっとそういう
バイオハザードっていうのはそのゲームのバイオハザードだと、
多分そうですね、だからそのそこの施設がただのその指令とか送る重要な基地じゃなくて、実は何かの実験をしているみたいな、
人がおかしくなってくみたいな、
そういう
ゾンビものではない、
まあちょっとゾンビとも言えないけども、まあまあなんかそういう
何かになって、
まあちょっと例えられてたのは時代もそうだからって言うんですけど、要はあのキャプテンアメリカです、ある意味、だからその強化的なあの、まあよくあるじゃないですか、そのナチスがエスパーツ作ってるとか、そういうよくあるジャンルの一つっていうやつですね、なんか新しい人体実験をしていたみたいな、
なるほど、
それでなんかすごいアクションが繰り広げられるみたいな、いや結構なんかそういうなんかジャンルものとしてジャンル感を存分に味わえみたいな感じでよかったですよ、
それで JJ がプロデューサー、
あ、そうそう、で JJ がそう、
なんかじゃあ想像つきそうな感じ、
そうそうそうそう、そうそう、ドーンと来いみたいな感じで、
あ、劇場向きだね、確かに、
そうこれはかなり劇場向きでしたね、
あの ノルマンディ上陸作戦が正式名称、うん、オーバーロード作戦って。
あ、そうなんだ、はい、じゃあ一応かぶってんのかな何か。
ウィキペディア見たら同じ時間帯ってやってる。あ、
時間帯なんだね。だから大きい作戦
の中の一部
でノルマンディに行ってる組じゃなくて、ノルマンディを成功させるためにみたいなやつか、うん、
なるほどね、はい、あーお勉強になる。あやっぱね山岡さんの、うん、文章、
うん、文章
文章だから最初の晩餐ってね、うん、はいはい、僕全く知らない、聞いたこともなかったんですけど、う
ん、ああなんか秋口に意外とさらってやってましたね。でもなんかなんだっけ、出てる人たちは結構有名な人たち多かったからね。
あ、そうなんね。まあ永瀬正敏が出てるっていうんだから
染谷翔太くんで、うん、だってそう、ほんで戸田恵梨香出てて、窪塚洋介出てて、
あすごい、
斎藤由貴出ててみたいな。でまあ去年のところ行くと、これなんだっけ、森七、
ああのもう天気とこの、
そうそう、とかも出てたりしてるから結構俳優陣はね、
そうなんだ、
うん、あれなんですよね。あ、奥野瑛太くんも出たりとかね。
奥野瑛太出てるともういい映画ですからね、
うんうん、山本浩二さんとかで、
うん、山岡さんの時々やっぱあの、あこれは、まあ、常人にも受け入れられるタイプの文面だなという、うん、
あなるほど、うん、だから草というよりは涙がね、そう
無限涙深
き、無限涙ってちょっとで、ね、すごいことになってますよ。これ
人間のあの涙は有限ですから本来的にはね、
本来的にはね。
でもそれがもう無限であるという表現になってるってこと、これやっぱちょっと見なければいけないやつ、
うんうんうん、でもその後が葬式かける料理かける時々登山っていうこのなんだろうか、
わかんない、ね、一個一個取り出してもそのジャンルあるっけぐらいの、うん、まあ葬式の映画、まあ、まあ、あるあるけど、
葬式と料理と登山それぞれある
あるけど
時々登山
想像つかないですもんね。いやなんかこれ言われて、
怖い映画なのかなって言ってもね、ちょっとしてくるよね登山して人を埋めに行くのかみたいなね、そこで葬式するのかみたいない
や、
俺食事にするのかみたいな ねちょ怖い怖いですよこれねとかね。近くないんだけどね、うん、今言ったイメージに近いので言うと間宮さんのねスノーロワイヤルね、
おお、
うん。雪山人をすまきにしてどんどん捨てていくっていうね、
あそんな映画なんですか
これね
簡単に言うとそうなんですか。
いやこれね、いや簡単に言えないんだけど、簡単に言うと三つどもえの話なんですよ。で息子を殺されたリアム・ニーソン、うんうん、これなんか
怒ったお父さん、
怒ったお父さん復讐したいんですよ、
リアム・ニーソン。
で今までやっぱリアム・ニーソンって怒りすぎじゃないと、うん、あなたが行動を起こすと人バンバン死ぬから困るわみたいなあるじゃん。今回は逆に手を出さない、なるべく手を出さないというリアム・ニーソン、そうしたらどうなるんですかって言ったら、うんうん、予想で殺し合いが起きてるって
そしたら解除してる
の偉い。そうそうそう、なんかあの、まあ、マフィアとマフィアみたいのが結局こうリアム・ニーソンを返したことによってこじれた争いが始まっちゃって、そこにリアム・ニーソンは単独でこうなんか入ってって
でも単独なんだねやっぱねみたいな。
そうでもこじれさせて、やそいつらやったことはその件関係ないんだけど、でも今殺しちゃったからじゃあその件に対して落とし前つけ、あリアム・ニーソンここ絡んできちゃったみたいな複雑なごちゃごちゃで、人が死ぬたびに誰々が死んだっていう、うん、あの字幕っていうか何ていうのテロップがパーン出てくるさ、一人一人死ぬたび出てきて、最後のエンドロールもこう死んだ順にこうクレジット消えてくっていうおしゃれなねものすごい数の人が死ぬんですよこれも、とにかく人が死ぬっていうね。
結局リアルにそこが首を突っ込むから
首を突っ込むから、彼が殺してないんだけれども結局あーんお前が一人でやっぱ片付けた方が話は手っ取り早かったかもしれないって思わせてくれる感じの映画でしたね。
ちょっとメタ的なあれですね
そうね、うん、これもだってあれでしょ、監督本人のリメイクなんだっけ。
あそうそうそう、もともとハリウッドさんじゃないんだもんね。
うーん、
まあ面白かったですよ。うん、
あと個人的にこれなんか一応見たいかなと思って見てなかったなってやつが、頭脳少年さんのいちごの歌とかはね、あの
石橋、
うん、やっぱ石橋静香さんやっぱ最近やっぱ好きなんで、こう佇まいとかがやっぱりなんかいいんで、あの脚本があの岡田義和さんっていうドラマとかですごく有名な人ですけど、その人脚本家が好きだからちょっと気にはなってたんですよね。
うん、
うん、であのなんかあの元々なんだっけ、原作を二人で、銀杏ボーイズのあのミネタ君、ミネタ和之と一緒に書いて、そういうところから始まってるとかもあって、これも多分音楽ものでっていう、あのさえらな唇も音楽ものでしたけど、なんかね、
うんうん、
なんか不思議ですよね。なんとなくですけど石橋静香ってなんかパッと見主役っぽくないキャラクターというか、
うんうん
うん、なのに主演多いですね。
あなんかポイントポイントでね、
うんうん、 不思議、
ね、いやでもね不思議な存在感あるんですよね、やっぱなんか他にないというか、う
んうん、なんか門脇麦とかでもちょっと近いような、うん、雰囲なんだろうね、雰囲気だけでもうあの物語になってそうなタイプ、
まあまあそう、そういうタイプかもしれないね、
うん、面白いですね、うん、見たい見たい、うん、夜空いつも最高密度の青色だわね、
うんうん、
まあ僕はベストでしたからね、
そうだ、うん、まだ見てない、見なきゃ、
まあいつでも見てください、いつでも最高密度ですから、
本当ですか、
はい、
ヒルアンドンさんのシックスアンダーグラウンドは、はい、冒頭にすんごいカーチェイスが、カーアクションがあって、うんうんうん、それのとこですんごいお腹いっぱいになって途中で見るの、やめちゃってるんですよ今
マイケル・ベイ、
そうだからもうこのまさにもうマイケル・ベイの爆発と、うん、このライアン・レイノルズのしゃべりが、うん、冒頭で凄まじく繰り広げられているのが楽しめます、だからこの化学反応ってまさにそうだなって思いました、
お腹いっぱいになったっていうのは楽しいんだって言います
いいのね、そうですそうです、で、あちょっと一息と思って、
あそうなんだ
そう、だからまだ最後まで見てないです、
カロリーが高すぎる、
あまあでもネットフリックス映画はそういう見方になりがちっていうのはちょっとありますよね、う
ん、まあ、止められますからね、
そうそうだね、うん、でもいやこれねマイケル・ベイ劇場で見たいけどねっていうね、やっぱね、
あー、うん、
そうね、
やってくんないですかみたいなね、
どうせ爆発とかあるんでしょ、
爆発つか爆発しかないんでしょみたいな
これは映画館で見た方がいい、
ね、思いますけどね、
楽しいですよね、
うん、テレ東ミロさんの男は辛いオカリトラさんね、うん、なんか最初に予告ぐらいのっていうか特報ぐらい出た時は、うん、え何ってなってね、
そうね、厚み
清志主演何みたいな、
うん、CG でまた出て
た、ね、そうそう、だから結局これは日本をとうとうそういうね、まあ去年いろいろね、あの海外ではね、ジェミニマやらアイリッシュマやらでいろいろありましたけど、とうとうトラさんやるかと、
うん、
CG か何かで、
うん、
と思ったらやっぱ違ったんだね、さすがにそこではなかったんだね、うん、過去の
回想シーン、
回想シーンを結構だから要はアーカイブをいっぱい使って、うん、それで新作を作るっていう方向性だったんだね、
みたいですね、
まあでも見てないからわかんないけど、でもおかえりっつってるよ、
そうだね、
帰ってきたのかな、
これはあれかな、あのネタバレしないでさくださいって言われてるタイプで、実は最後にとか何かのはな、
あんのかな、
わかんないですね、
みたいな、
でもお帰りされたら割とバイオハザードとかの世界じゃないですか
まあまあまあ
何かジャンル変わりそうですよね、
うん、
やっぱりこういうシリーズものですごくこう久々にやってるっていう作品だから、うん、今までこう見てないといけないのかなと思ったんですけど、うん、シリーズ見てない人でも楽しめるように作られてるっていうようなことをおっしゃってて、
ね、
そうなんだ、
ね、え、いやでもこう有名なメロン騒動をはじめとしてっていう、それがわからないから、
わからない
そうです、
ね、どんなメロン騒動なんだろう、
誰か暗い映画とかくれないかなみたいなね
あれ
そんぐらいしないとちょっと
僕は
なかなか
トラさん手出せない、
そうね、メロンソーダがどこのところなのかわからないから、
ね、もう今完全にメロンソーダって聞こえたもん僕ね、うん、
それぐらいの、
ぐらいのね、
メロンソーダ、
うん、気になりますよね、
うん、
ということでね、2019年見逃した映画もまあ盛りだくさんあるんですけど、うん、2020年はやっぱり始まってしまいました、
はい、
う
ん、これからもまた新しい映画がどんどん出てきますのでね、
うんうんうん、
皆さん2019年に見逃した作品は配信されたりレンタルされたりね、まあ、ソフトで購入したり後押しつつ今年公開のもまたこう追ってくというね、うん、流れになってくんじゃないかなと、
はい、
いうふうに思いますので頑張っていきましょう、共に、うん、神と共に頑張っていきましょう、ね、
はい、
キネマの神と共にね、頑張っていきましょうということで、次回はですね、うん、まあとか2020年の楽しみな映画、
うんうん
うん、はい、
ね、
お題、
うん、を教えてくださいと、
はい
はいはい、ということでこちらもね、まあいろんな情報が出てると思いますのでね、うん、今年これやるんだよっていう、うん、見たよっていうのを教えてください、お待ちしております、
しております、
はい、次のコーナーいきましょう、
トイラジ
ネットフリックスライブショー、
このコーナーは映画凡人にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大ストリーミング配信サイトネットフリックスで公開されるオリジナル新作映画をみんなでチェックし、もうお前のことは認めるよという感情でいっぱいなコーナーです
というね、感じ変わってますね、今年からね、はい、はい、という今回の、取り扱う映画はマリッジストーリーということで、あらすじお願いします、はい、
2019年アメリカ映画、離婚することが決まったチャーリーとニコール、ニコールが敏腕弁護士ノーラを招き入れたことによって状況は一変してといった物語です、
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう、こたつ、んー、いやーいい話ですね いい話ですねっていうねことですよ。おまけさん、
いやすごくいい映画だなって思いましたね、うん、素直に。あの映画祭で見たんですけど、はい、なんかあの会場も沸いてたし、もうバンボックがこんな素直にいろんな会場を大きく沸かす映画作るようになったんだなって思いました。
おお、チャムレイ、
うーん、なんだかいろいろ考えましたが、うん、見てよかったって思いました。
うん、アイマリペ、
まあ2019年のベストに入れてますからねっていう感じなんですけど、うんうん、やっぱり最後まで向き合うことをやめなかった2人だなっていうところはすごく良かったですね。
うん、うん、ねえ、まあおまけさんもね確かベストに、
はい、入ってますね、
入れてますもんね、うん、まあそれが答えみたいなところはありますが、マレッジストーリー監督はノア・バーンバックですね、まあ、イカとクジラとかフランシス・ハとかが有名かなみたいな感じですね、
はい、
キャストは、スカルト・ヨハンソンとアダム・ドライバーが夫婦という、
うん、
で、まあ、ローラ・ダーンが出てきたり、うん、なんかレイ・リオッタがね、怖く出てきたりとかね、はい、まあそんな感じです、はい、ということでこちらね、メールをいただいておりますので、
はい、
こちら紹介させていただいてそのまま皆さん見ていますねという体で、うん、ネタバレの状態であの、はい、お話ししていきますので、
はい、
もし見ていないよって方はですね、まあ、これを機にですね、ネットフリックス加入していただいて、マレッジストーリーを見てから聞くのがいいかなと思います、う
ん
う
ん、
あとはもう自己責任でね、
ネタバレ気にしないよって人は、はい、まあそれではそれでっていう感じで、そのまま、うん、
聞いてから判断っていうのもそれも一興でしょう。さあということでマレッジストーリーのメールを結構いただいております。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。さあということで早速紹介させていただきます。ラジオネームざっくりスナイダーさん、一見クレイマークレイマーっぽいが今作が僕に響いたのは女優 vs 作家である点。ほう、人間の厄介な部分はカテゴライズフィルターだと思い知らされた周りの反応こそが知りたい映画。ラジオネームサハルさん、冒頭のお互いのいいところを上げ合うシーンが終盤のあのシーンにつながって非常に綺麗な印象でしたが、その反面そんなに根詰めなくてもいいのにと気づかれした作品でした。お互い裁判沙汰にはしたくないと言ってたのに結局裁判で親権を取るために浮気しただのアルコール依存じゃねえのと互いをディスり合う展開はすごく嫌な気分になり、結局勝ち負けの話なのかと平気してしまいました。昔見たクレイマークレイマーと似ている印象はあるものの、割とハッピーな形で終わるクレイマークレイマーに対してマレッジストーリーはビターな感じで終わるので個人的には重いものを持たされた、印象です。ラジオネームエリア51さん、皆さん今年もトイラジオ、
トイラジオ。
映画の中では原告に寄り添い正義の味方が多い弁護士も、ここに登場する弁護士は夫婦に寄り添うことなく原告の証言をもとにただ淡々とお仕事を続けていく姿がとても印象的でした。冒頭の伏線とラストの音読回収、さらにアダムドライバーの涙で拍手、靴紐を結ぶラストシーンは55対45から来る余裕なのか、パートナーとしてのちょっとした気遣いなのか、離婚はしてもこれからも共に生きていくパートナーを示唆しているのか、ちょっと希望を持てた映画。離婚の予定はありませんが、お嫁さんのいいところを今からメモしておこうかなと既婚者である自分は思った次第です。そう思いませんかこたつさん、ということでね、ラジオネームヒルアンゾンさん、皆様ドイラジオ、
ドイラジオ。
離婚をテーマにした物語にマレッジストーリーとつける時点で深い映画だなと感じました。そうなんですよ。結婚って終わりも含めて結婚なんでしょうね、うん、映画自体とてもパーソナルな映画ながら、ブロードウェイとハリウッドとの距離感やショービジネスのあり方がなどが分かる描写も多く、最後まで目が離せませんでした。個人的に一番印象的だったシーンはスカーレット・ヨハンソン演じるニコール側の弁護士演じるローラ・ダンがアダム・ドライバー演じるチャーリーをやり込めてるシーンですね。最後の時代の復あそうか出てますもんね、どっちもね、
どっちもね、
最後の時代の復讐をしていると笑みがこぼれました。
なるほどね、
ラジオネーム山岡さん、私はアダムドライバーが大好きなのですが、一番印象に残っているのはローラ・ダーンが勝負どころでなぜか薄着になっているところです。小学生並みの推理で大変恐縮ですが、ただの厚がり説、あるいは本能的に性欲ファーストモード説になっている説が私の中で有力です。あ、ちょっと深く聞いてみたいもんですね、そこのあたりの、ね、説をね。ということで皆さんからメールありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということでね、もうすでに、ね、クレイマークレイマーっぽいというねお話は ね、あの、あるので、まあ離婚調停ものみたいな、うん、そういう側面が強いんだなというのはね、
うんうんうん、
お分かりいただけたと思いますが、さあどうでしょう。
なんかすごくこう離婚ものっていうのだけやっぱり頭に入れた状況で見たので、最初の お互いのいいところを上げてくっていうとこから始まって、うん、これ本当に離婚しちゃうのってもう最初から、うん、みたいな思いながら始まって、うん、どうなってっちゃうんだろうって思って見てたなっていうのに今こう感想を聞いてて思いましたね、うんうん、でやっぱり私もクレーマーグレーマーと結構似た感じだなとは思いました、
うん、見たことないんですよねクレーマーグレーマー。でもこれだけなんか多くの人が挙げてるから近いものがあるんだなっていうのが、まあ、まあテーマはね、
うん、ダスティン・ホフマンとメリル・ストリープがね、うんまあ、離婚するって話でしたけど、うんうん、結婚した時には気づかなかったものにねなんかこう気づいてくるダスティン・ホフマンみたいのも結構あったかなと思うんですけど、うんうん、やっぱ今回のマリッジ・ストーリーかなりどっちかに寄ってる作りじゃないので、うんうんうんうん、すごくなんか誠実な感じしたし、うん、今っぽいなっていう
今っぽいですね、うん、でそれでいてこう見てる側もどっちかだけに肩入れはできないなって見せるようなとこがすごくあって、うんうん、で何かがこうちょっとでもうまい具合にずれてたらうまくいったんだろうなみたいなところもすごくあるし、
うんうん、まあまあまあうまくいくいかない僕関係ない話だなとは思っていて、うんうん、まあまあ、ヒロアンドンさんもおっしゃってる通りこのねマレッジストーリーっていうタイトルをこのテーマでつけてるっていうのが意義深いというか、うん、うわふっけえなって思う、うん、なんかあのエリアさんもね僕が多分ドイラジの中では既婚者であるということで話を振ってくれてると思うんですけど、うん、僕は離婚するしないって、まあ、未来のことなんで分かんないので、うんうん、要はいつするかも分からないと思いながら生活してる方がいい、うんうん、まあいいかなと思うんですね、うんうん、で、まあ、そのために努力するとかまあいろいろあると思うんですけど、うんうん、だからなんかこう遡ってこの結婚失敗だったなとか思わないような、うんうんうん、まあ、心情になれるかどうかは分からないけど、うん、今はそう思いながら感謝するとか、うん、まあ、そういうことしながら生きていくっていうのは割と大事だなっていうふうに、うん、
そうね、
思いますね、
う
ん
う
ん、だからあの彼らもね劇中のね、うん、離婚するそのアダム・ドライバーとスカーレット・ヨハンソンは、うん、感情がヒートアップしてくるとすごい暴言吐き合ってね、うん、もうなんでもうあなたと出会ったのが失敗だったみたいになるけど、うん、僕はやっぱそういうことではない、やっぱり、うん、まあ、最終的な感じ2人の出会いそのものを否定してるわけじゃやっぱりないから、うん、2人の人生にとってこの出会いも別れも必要だったし、うん、それを踏まえて生きていくんだなってっていう、うん、なんかそれはやっぱり今の生きづらさを一個減らしてくれてると僕は感じましたね、うんうん、だからなんか結婚がもうゴールでもう本当にあの終身雇用的なね、うん、もうこの人と一緒みたいな考えはもうね僕は捨てた方がいいと僕は思ってるので、
うん、まあ、そうだ、まあ、あとまあ
そういう努力は必要ですけど、
そうだよね、努力は必要だけど、まあそういうのこうしてはやっぱり日本なのかもしれないって感じだよね、だから日本とかまだアジア圏なのかもしれないよね、
焦られない、
だそういう結婚になんか一回したらずっと行かなきゃいけないとかにまだ強いのはっていう、あ、ね、そう欧米特にフランスとかはさ、あの別にそんなのとかだから別に結婚しなくてもシングルマザーとか当たり前だしとか、うん、そういうのも強くなっているしとか、うん、
まあ、でも宗教的なアウトがあるからね、
うん、
キリスト教圏とかそうじゃないの、
あ、まあ、キリスト教徒圏そうだとしても別にもうそんなの大きくやってるから ね、まあ、キリスト教って時期にはもう、
まあ、その経験な方はそれこそできないとかね、
うん、そうね、アーミッシュとかそういうのはわからないけど、
いろいろあると思うけど、うん、
っていうのはあるかもしれないなっていう気がしますね、うんうん、
ね、バカっぽいけど考えさせられるというフレーズがまず出てくる、
うん
うん、まあ、プラスやっぱりちょっと感動しちゃいましたね、
うん、
今ねこの瞬間、うん、僕が離婚しますってなったら、うん、俺はちょっとあんまり元気よく生きていくことはできないなとは思うんですけど、
うん、
でもやっぱこうね生きていくんだっていう方向に、うん、アダム・ドライバーがまあね、
はい、
最終的になるじゃないですか、
はい、
あの瞬間になんかなんだろうね、なんかそういう生き方が羨ましくもあり、まあ、お互いにあれはやっぱ完全に自立してる人たちの話ですから、
う
ん、まあ、認め合う認め合わないの、
そう
そう、ね、認識の差はあれどね、一方的に支えてもらってても、別れたら困窮しちゃいますみたいなそういうんじゃないから、うん、まあ、ああいう立場でいけたと思うんですけど、
うんうん、
だからなんかざっくりスナイダーさんが言ってる、うん、では今作はやっぱね、まあ、女優 vs 作家っていう、まあ、要はだからそれぞれが表現者でもあるからっていう、
あ、そうね、そうね、
点でこういう話になるという、
まあ、とはいえですね、うん、別に最後はスカーレット・ヨハンソンの方は女優としてって話じゃなかったからね、
あ、そうそうそうそう
そうそうそう、うん、だからまあ別にここの対立構造っていうよりは、
うん、
まあまあ表現者表現者ってことなんだろうとは思うけど、
うん、
まあ何であってもいいんだけどね、
だから逆に言うとやっぱそういうところがあるからそういうきっかけが 埋まりやすいけれども、ひょっとしたらこういうことがみんな起きやすい、本来起きやすいかもねって、どこの夫婦もとかはあると。で、まあその自体が、結局お互いの理解の話ではあるから、きっとこれってそういう部分を見ていけば離婚する可能性なんてのはいっぱいどこでも変えてるかもしれないけど、離婚しても別にそれが単純なダメではないかもしれない可能性もちゃんとお互いが分かり合えて離婚すればっていうことも言えるからね、
で俺離婚に対してマイナスイメージもないし、悪いことだと思ってないっていうスタートがまず
そうだよね、
あるっていうのもちょっとありますね。すみません、皆さんの話もね聞きたいです
ここまで語られてみたいなね
私サハルさんの裁判しましょうってなって、そういうなんか小さいところの付き合いみたいな、なるところ全く同じ感情になりました、サハルさんと。結局そういう細かいところの付き合いでどんどんこじれるんだよねきっとねって思いながら、なんか避けられないんだろうなっていう感じで見てました。
私なんかクレーマークレーマーと違って、マリッジストーリーがすごく良かったなと思ったのは、私どちらかというとそこの部分で、多分一番近くで見てて、お互いにいいとこももちろん最初に挙げてるようにいっぱい知ってるけど、その反面で嫌なところとか、その相手の弱い部分っていうのは多分すごくやっぱり一番詳しいわけですよね。でそれでどうしてもその今後自分がしたい動きをするためにそういう風に付き合っちゃうっていうのは、人間として見てていいものではないんですけど、ただその最後のシーンで結局言い過ぎてしまってアダムドライバーが泣いてしまうっていうシーンがあるじゃないですか。あそこが本当にすごくいいシーンだなと思っていて、一番そこがやっぱりこう刺さるというか、言っちゃってこうやっとハッてするみたいなところって、多かれな少なかれなんか多少そういうことってみんなこういうんじゃなくてもあるじゃないですか。で、こういうのがこういうタイミングでなんか描かれてるっていうのがすごくこう良かったなっていうのがあって、でこうお互いにその前までずっとそのあんまりことを荒立てないで話をまとめていきたいっていうのがあっても、結局こういうことがなかったらお互いがその今まで何に不満を持ってたのかっていうことは言えなかったっていうのもあって、結局その相手を知るっていう第一段階に立つためにあれはすごく必要な過程だったなっていうふうに私は思うんです、
これができるっていうことがすごくいい、
そうね、
いい関係なんだなって俺は思うっていうか、
そう最終的に、そうだからそう最終的にそこをやるから本当の信頼が本来はできるはずだっていう、
だしそこで ああいうふうな形で言ってしまったけども、それに対してチャーリー側が、言ってしまってるけど、本人は本心でそんなことを思ってないっていうのも分かってるっていうのがあるから、そこで、抱きかかえるというか、っていうことができたっていうところがあって、やっぱりすごくシーンの中ではすごく信頼感があってっていうのが現れ出てるシーンだなって思うんですよね。
そういうとこは実は見えるっていうね、
すごくいいシーンだなと思
って。要はそれって逆に言ったら、そういうベースがあるから、お互い甘え合えるから感情もぶつけられてたっていう実はあったりとかするし、
だから良好な関係っていうのは何かしら誰かしらの犠牲のもとにやっぱり成り立ってるので、基本的にはね、だからこれって人間関係そのものである話だと思うので、別に結婚相手とかパートナーの話じゃなくて、例えば僕らみたいなドイラジという共同体でやってますけれども、これもまあそれぞれのいいとこを上げようと思えばいくらでも上げられるし、ちょっとこれは直してほしいなって思うことは上げようと思えばいくらでも上げられると思うんですよ。でこれを言い合えて、結局その後もお互いをそうリスペクトし合えるかどうかっていうことが大事なんだなっていうことですね。だからそれはみんなあるじゃんっていう、でそれがばっかり目につくようになった時は確かに関係性としては終わりなんだけど、この話のすごいとこはその先が描かれてるということですね。結局関係性はダメになってしまったけど、ゼロとか1とかの話ではなくて、
お互いのリスペクトは残っているし、
お互いのリスペクトが残ってるっていう、
人と人としてのリスペクトに変わっていくという、
だからやっぱ出会ったことも別にそれは間違いじゃないし、だからね、僕らもいつかね、とんでもない喧嘩別れをするかもしれないですよ、なんだよドイラジってこの野郎お前
いや本当に
金稼げねえじゃねえかよみたいな、 そうそうそう、時間ばっか奪ってよみたいなさ。
だから俺あれですよね、あの小田さんに始めるとき言われたときね、あのそうなる可能性ありますからねってはっきり言って始めますからね。あ、
全く記憶にないっていう。
もう相手が覚えてない、
ね、もうバーンってなってねみたいなね。
チャムレも、あ、今日もみんな遅刻してきたっていうね、こう積み重ねがありますから。
なるほどね、
これが臨界で超えたときにガーッとね、ちょっと収録中ですけども皆さんいいっすかっていう、
はい、ここでちょっとはっきりさせますけれども、
そうそうそう、そういう時にまあぶつけ合うタイミングもあるでしょうし、まあそういうのも大事だけど、一回こう熱がね冷めた後にやっぱりリスペクトできんだなって関係があれば、俺はそれはいい関係だと思うんですよ。でそういう関係性築けるようになりたいなって思いますね。例えば俺が離婚したとしても、あの人のああいうとこ良かったし、俺はああいう部分で成長できたし、いい経験ができたな、向こうもそう思ってもらえたらいいな、だったらこれは成功のマリッジストーリーだなと、いうふうに僕は思いますね。
離婚が入っても
もちろん、はい、ってことです、ね、関係ないですよそれはね。
あとこれやっぱなんか本心とか悪いとこ言い合うとかの話で、ちょっともっと普通に脚本の作りとかの話で、
あ、
これすんごい上手いなと思ったのは、要はそう、この段階を踏んでるんだよね、
はいはいはい、
一旦だからサハルさんと、だからエリアさんとかも絡んで、要は弁護士側のその浮気したとかアルコール依存症の話は本人たちじゃないんだよね。
そうね、
弁護士たちがとりあえず軽いとこからでも拾った情報をこれ使えるとかで、そのね、あのエリアさんが言ってるようにお仕事としてね、こう証言をもとに淡々として、要は弁護士側は勝てるか勝てないかだけで動くから、使えるカードか使えないカードかでやってるから、だからバンバン言い合えて、お互いそんなこと言わなくてもみたいな、本人たち
やって
たけどっていうところ一回踏まえた上で、それを踏まえた上で、あのラストの言い合いがあるっていうのは、でもやっぱり抱えてるから最終的には本人たちでちゃんとやった方がいいんだよなっていう、この2段階でやってるのはなんかうますぎるなとか思って、本当に、
しかも最初はこう問題意識を持ってないというか、ね、
っていう風には丁寧にしてるからね、2人とも
その感じとかがだからうまいんですよ ね、
そう
ね、
だから3段階になっていて、そこへの意識がっていう、
本当に最後までの時うまっ、だ
からもう簡単な、ね、話で言ったら、あのなんかお互いにいいことのやつが最終的に開始されるとかも分かりやすいけど、うますぎる。
そうだって子供の成長もそこにかけてるんです
よ、はい、そうそう、
でこの争い自体ってやっぱりお互い子供のためだって言ってるけど、いや結局そう自分たちのエゴじゃんってのぶつかり合い、子供のためになってなかったじゃん結局。その子どものね成長に読むのが苦手っていうところが絡んでたからの、だからあそこでなんでそれがあんだよっていうのがもうそもそもちょっとおかしいはおかしいんだけどね、
手紙が
、
そういきなり読んでるからね、
いきなり読んでるから
ね、シーンだったね、
まあそうでしたね、
まあでもまさかってこの観客の気づきとね、アダムドライバーの気づきは大体同じぐらいできて、これあの手紙の件うまいみたいな、もうそれだけでね、うるうるとさらるんですよね。
本当なんかもう前編にわたってこんなうまい映画あるみたいな、なんかあの演出もそうだし、あのみんなの演技もそうだし、あの編集とかの切り方とかも本当にうまくって、
そうですね、
で音楽の当て方もわざといい音楽当ててるとか、逆にな
るほどね、
なんか2回目見て気づいたんですけどね、あ、だからこんなにいい映画だと思えたんだって、
もう一回見たんだ、
そうそうそうそう、
そうだからまあエリアさんが言うようにそのね最後の靴紐結ぶシーン、別に俺、その55対45の余裕とかでは
ないとは思う、
まあ、あの自然な状態、
そうだから要はそういうことなんですよ、もうあのかなんか何かじゃなくて、それが自然なことだってもうなっている2人であるっていう、そこがリスペクトの表れであるっていうね、
だからそういう関係性全部取り払ったら最終的に残るのはそういう部分
だっていうね、
いやそうですね、なんか途中のところの、アダムドライバーと子供の関わりとかを結構映してたじゃないですか、結構しんどかったなと思う、しんどかったなっていうのは、そのアダムドライバーとしては思うとこはいろいろあるけど、子供には全然伝わらないし、で子供はやっぱりその調停期間中で結構ふわふわしてるし、なんなら自分は楽しく遊びたいのになんで行かなきゃいけないんだみたいなこととかあったりとか、そのハロウィンの衣装は何なんだとかっていう話とかなんかいろいろあったなって今こう脚本のして話してて思い出しましたね、
なんかあのお家に観察しに来る女の人のやり取りとかも、
あの人よかったよね、
もう表情 ようとか、ま、マーイボーが絶妙で、あーなんか気まずい雰囲気って出してるうまいって見ながら見てましたね。
何か間違いを犯したんじゃないかと毎回思って
しまう。ヒ
ヤヒヤしてあの人が淡々と見てるからね。
ひょ
っとしたらそういう目で見てないかもしれない。アダムドライブが過剰にそういうふうに
深読みを
深読みしそうな雰囲気が、そうそうそう、
だから子供に、いや今こういう振る舞いをしてよって結局ね、親のエゴを投影しちゃってるだけっていう、
いい父親って思わせるような行動してくれよみたいな、
今それ言わないでとかさ、ナイフのあれの件とか
遊びやってみたいな
ナイフって言葉がもう良くないから教育上みたいな、
ね、危ない危ない危ない、
あれは
そうね、でも本当間が持たないから最後ね、
自分で行っちゃう、
自分で行っちゃう、
自分でやって
自分で切っちゃう
あれもうね、
あれやばいよね、あんなシーン撮れんだと思って、
全然笑えないけどでもめっちゃウケてたよ、
そう全然
愛情で、
あ、そう、面白い、そうなんですね、
なんか面白いんだよね、
手当てしましょうかのあの表情とかもやばいな、
いや大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫、
ドア
ポタって
もうドアもうまく開けれなくて
パタンって倒れてね、
カメラパッて映すとことか、なんか寄るとことか毎回うめ
え、うまい、すごいうまい、でもなんか大変だったらしいですよ、
あ、そうなんですか、
要は何回も撮らされるから、カメラマンも大変だったって話があるらしいですね、今回の夫婦喧嘩のところのシーン10分ぐらいあるやつ、あれ毎回あれ通しなんですよね、カメラ割れてるけどあれ2台撮ってるだけで止めてないんだって、
なるほど、
それをもう何十回かやらせるんだって、
うわ
で、すごいのがスカーレット・ヨハンセンは毎回泣けるっていう、あのフラットのとこから入って毎回行けるんだってっていう、
すごい、
いやだから本当
プロフェッショナル、
ね、そう最近だともう本当にね、ブラックウィドウとかのねイメージが強すぎてるけど、
そうね、もうちょっと演技派ってことを
忘れてたけど、いやスカーレット・ヨハンセンってめちゃめちゃすごいよな、改めてっていう、
ね、
本気の女優だね、
だなと思いましたね、だからアダムドライバーもカイロレンのねイメージがついてるけど、でももともとはこういうサイズ感のものとかね、まあそれこそあのノアン・バンバックだとフランシス派に出てたりしてるけど、こういうタイプの俳優だったよなとかね、
そうね、
そうそうそう、
なんかカイロレンでデビューしたぐらいに思って
る、そうそうそう、ね、世間的にはね、なんか本当にやっぱり改めて、あ、2人のそのなんか役者としてのね力が強いんだなっていうのは、
それこそこの役者自身も尊敬し合ってるからこそなんだろうなっていうね、なんかねブルーバレンタインとかだったらさ、逆ね
まあまあまあ、
あのライアン・ゴズリングとさミシェル・ウィリアムズの2人がね、マジでこの閉鎖空間にね、はいはい、ずっと閉じ込めて、はい、本気でずっと喧嘩しといてくださいみたいなのを、はい、
その演出の方法でね、そうそうそうそう、監督の嫌な感じの、
そう無理やりやつで本気の喧嘩を取ってるみたいなね、
そうそう、溜め込めさせてみたいな、
本当に相手の嫌なことをずっと思いながらみたいな、ああいうしんどさと違う、やっぱり尊敬を抱けるようなやり方なんだろうね、だって10回やって泣けるって、あ、やっぱすごいですねってなるもん絶対、
そうですね、なんかその、いわゆる言い合いのシーンが嫌じゃなかったのはそういうとこだったなって思います、結局どっちかっていうとやっぱブルーバレンタインとかは私すごく辛い、
辛いよね、
見たく見ないないなって、まあまあ、二度と見たくないなって思ってるんですけど、
まあ、二度と見たくないです、
そうね、これはなんか二度目いけるもん、
そうね、
だからなんだろうね、言ってるその感情的な表現みたいのも、その裏側に本気で憎んでるとかじゃない、
なんか
何かを感じるんですよ、
あれなんですよね、なんかその状況になっちゃって言い合いの応酬みたいになっちゃって、多少そういうとこ殴り合いみたいな部分もあるんですけど、根底が基本的には伝えたいっていうところが強いんだなっていう感じはしますね、
だから、だんだんだんだんこうなんかなんだっけ、思いとかの伝え方になるから、思いとかだけに気持ちだけになってくるから、ああいう暴言にだんだんエスカレートしていくって気持ち高むってっていうのは、あ、いやこれ別に普通だし本当はこういう言葉吐きたいわけじゃないけど言っちゃうよねっていうのは、よくあるだろうなっていう、そういうのを切り取ってあそこにはめるっていうのはうまいなと思うね、やっぱ
そうね、なんかいろんな会話でいくつもね発見があったんですよね、今パッと思い出せるのはね、やっぱローラ・ダーンがね、
あー出た、
そうですね、あの人すごいいいキャラだなと、
でもあれ
思った、
本物入りらしいですね、
本物、
いや本当にあの人がいるらしいですね、
ああいう人がね、
はいはい、モデルっていうか、
もう敏腕弁護士、
敏腕弁護士みたいな、
そうで、ああいうセレブ弁護士で、いろんな人のやつもやっていて、スカイオハの離婚もやったらしいですね、
あ、そうなんですか、なるほどなるほど、
はい、とか、
そうなんですね、
まあまあまあまあ、もちろん監督本人もね、これ監督の全部がそうじゃないけど、 監督の話ですからね。
あ、ノーマンバックの
ノーマンバックとあの前の奥さんのジェニファー・ジェイソン・リーの話ですからね。
そっか、ジェニファー・ジェイソン・リーなのか。
そうです、そうです。
はあ、
そうそうそう、あのだからあの奥さんがあのおっぱい出すみたいなやつはジェニファー・ジェイソン・リーがもともと出てた青春映画。
へえ、はいはい、そうなんだ。テレビであったやつか。
でっていう、だから女優とっていう。
あ、まあでもこれを撮ったってことはいわゆるそれメッセージになりますよね。
うん
うん、そうそうそう、だ
からなんか、まあ、嫌いになったわけじゃないっていうか、
うんうんうん、みたいなね。だから結構前に撮ったやつではもうもろその頃にそういうようなことを描いたやつとかもあったりとかしてとかで、そうそうそう、だからこれまでは監督の思いのが強すぎてみたいなのが、うん、作品的にも偏りすぎてかなんかあんまり受けが良くなかったんだけど、うん、多分なんかその辺が一回落ち着いたんじゃないかっていう、このマルジストーリー、それでここまで大きくみんなが楽しめるものがやっとできたんじゃないかっていうね、うん、のがあるらしくて、
まあ時間を置いたらね客観的に見れるようになるっていうのもあるだろうし、まあ俺はあのこれ基本的に見てるとなんか弁護士のことすんごい嫌いになる、
あ
ですよ、なんか、
はいはいはい、
こいつらのせいなんじゃねえかぐらいな、
うん、
でもだからそこで一瞬見せるそのローラ・ダーンの、
はいはい、
この人のバックストーリーというか憤りというか、うん、そこが、ね、
見えるよね、
見えるとこがあって、そこがなんかあのキリスト教的な考え方、
はいはいはい、
聖母マリアっていうものの存在が、まあ、女性に完璧でいることを求めているという、うん、男は別にだらしなくったって、うん、関係ないんだっていう、
うん、
多分裁判官とかもね本当に男の人多いし、
うん、
それがもう本当にまあ男の社会っていうのがもう出来上がっちゃって、そこにね、
うん、
あのもう参加するしかないっていう、うん、そもそもの憤りみたいなのがこんなに攻撃的な人間にさせてるんだろうなっていうのがもう覗いた瞬間に、うわそこまで嫌いになれないっていう、ね、
だからそれでなんだっけ、誰だっけ、服のこと言ってたの、
山岡さんね、
山岡さんもだし、
山岡さんがね、そう、うん、あの勝負どころでなぜか薄着になるっていう、うん、あれ多分まあ単純にやっぱ戦闘モードってい う,、うん、いう感じだよね。だからある意味薄着とかって、例えばそれこそそういうなんかキリスト教とかだけじゃないけど、
うん、
聖母的な純潔的なところだと露出っていうのはあんまり良くないっていうところがあるから、
う
ん、そういうもので喧嘩を売るためのっていう感じもするなという、う
ん、あ、まあそう、確かに喧嘩的な表現だよね、あれはね、うん、どっちにしろ、
うん
うん、露出してますようにしろ、
うん、
服を脱いで戦いますようにしろ、うん、なんか確かに臨戦態勢だなっていう感じしますね、う
ん、私も見ててその山岡さんと近いような服装の主張に結構目につきました、
うんうんうんうん、
それがやっぱ自分の自信の表れでもあろうし、
うん、
なんか自分がその弁護士でついてたら、まあ、頼もしいんだろうなっていうのも、まあ、会話なりなんか寄り添いの感じもすごく、うんなのかなっていうのはなんか見てて思いました、
ね、でももうあれはもう完全に相手を傷つけるために雇ってる人たちになってるもんね。
そうなんだよね、うん、で要は勝負事になってるから、
う
ん、
そうですよね。
だから最初のレイリオッター出しといてここに頼まないってなった後ね、
うん、
まあちょっと穏健派っぽいね、
結
構ね、
おじいちゃん、
まあ、人権わかるな弁護士っていう感じの人に落ち着きそうだなっていうのを見せてから、うん、もう一回レイリオッター出してくるってあの感じも
いや、
うめえマジうめえこの映画っていう、
もうなんか一旦収束するかみたいな ね
なんか奥からやってきた時にまた戦うんだ、マ
フィアにしか見えねえもん
まあね、それ今までのね経歴からして
弁護じゃないでしょっていう
攻撃
恐喝とかでしょっていう、
うん、
あれはな、うん、でも確かにねなんか穏便にどうにかしたいですよね、
うん、
あんまり日本はそういうね、うん、何でもかんでも裁判する文化ではないのでね、
うん、
まあ、逆に泣き寝入りすることも多いだろうけれども、まあ
そう
ね、だからといってね毎回あんな感じのが繰り広げられてるんだとしたら
そうね、
それは疲れてしまうなという気はしますので、うん、まあ、何にせよ本当はね子供のためを思ってというのがね、
うん、
いいんですけど、まあ、そこに執着するのもどうなのかというまた難しい問題と
それはねまた、
うん、そう子供のためっていうのは何っていう、
うん、
それは何かの考えの押し付けなんじゃないのっていうところもね、うん、あるのでもうちょっと正解はほとんどないんですよね。
そうですね、
うん、
それこそもうね一夫一婦制というその制度がとか結婚とはそもそもとか、うん、なんか人間の構造自体の話とかそういうところになんかね難しい話ではあるんですけど、難しい
ですね、もう別のこう領域になっちゃいますね。
そうですよね、
はい、
うん、結婚しながら他の人に恋愛できるようになってるこの人間は何なんですかみたいな、
うん、例えばねニコールが出会ってニューヨークで、 で そこから、この劇団に入ってとかのキャリアのこととかも、
うん、
本当はあの開花させられたかもしれないし旦那に、うん、じゃなくてもともと持ってたポテンシャルがただのきっかけだったとも言えるしとかも、うん、いろんなことを考えると、
うん、
どれを正解とも言えなくなるから、
う
ん、だから結局今まで見えてきたものを否定するんじゃなくって単純に受け入れてからそしてこれから自分たちがどう生きたいかにしかならないだろうな
という。それはそうですよ。もう全てにおいてそうですよ、
う
ん、もうあの振り返って取り消すことは僕らできないので。
そうそうそう。でも結局なんかあの弁護士とかがやってるお仕事見てると過去のそういう過ちとかをどんだけ上げつらえて、うん、どんだけ あっちを落とせるかとかになっていて、
うん、
でまあ例えば別に夫婦だけじゃなくて恋愛関係とかでもあのもう別れ際とかって結構そういうものに陥りがちになったりとか、
う
ん、しがちらしいとかはあるけれども、うん、そういうことじゃないんだろうなっていうのはね、うん、
か確かに別れるってなってる時が多分人間一番理性的じゃない
状態になっち
ゃってるので、そう
そうそう、だからそれこそあの喧嘩の最後の方っていう、
そうそうそうそう、うん、本当にあの温厚な話し合いができてるうちにね、
うん、
離婚しときましょうかみたいなのができたら一番いいんだけどね、
うん、
一番いいっていうかだったら離婚しなきゃいいじゃんって、まあ、
話し合いで ね解決、
まあ、なるけど、うんうん、まあまあ難しいですよね、うん、やっぱり一番ダメな状態で結局争わなきゃいけな いう、
そう争いがことが起きる時点でそういう状態になっちゃってるっていうところでもあるからね、
うん
うんうん、まあ、逆に言ったらもっと2人は最初はそれの予感もあるからかお互い弁護士とか立てずにまず話し合いでってところはあったんだろうね、うん、まあでも、もう別れるしかないとは分かってたからって、うん、あのニコール側はっていうのはね結局そうなんだよね、何かが変わろうとするときに周りも変わってくるから周りの影響がみたいなのがね、
うん、
入ってくるっていうのはまあよくある話でっていうね、
でもなんか教材としてもいい気はするけどなこれな、
そうね、
うん、
なんかでもあの弁護士立てなかった理由というか、
うん、
のその辺のあたりはなんかアダムドライバー側が、
うん、
あんまりにも問題意識がなかったなっていうところがあると思います。
あ、
そう
ね、
うん、
あ
考えてなくて、
スカーレット・ヨハンソン側が、うん、あのいろいろ不満があったからこそこう離婚の方向性に向かってたのを、
うん、
多分そのどんなことを不満に思ってるかをそもそもその時点でアダム・ドライバーは気づいてなくて、気づいてなくてっていうのがあるから、でそれで言っても聞こうとしないというか気づこうともしないみたいな動きがあるから、うんうんうんうん、そうならざるを得なかったみたいな流れがあったなと思って、
う
ん
う
ん、
そうね、
だから結局他者の介入がなかったら話し合いができないって状況だったの、
あ、まあ、話し合いはできないね、うん、確かに、まあ、だからそれこそ、
そうだ、
あの深いところはいけないけど、でも離婚はしただろうなっていうのは、だからそれがどっちがいいかまた分からないんだけどっていうのはね、うんうん、
だからスカーレット・ヨハンソンとしてもずっと私我慢してたって思ってて、
うん、
で別れになりますって時に、うん、え、そのことも分かってくれてないの、
うんうん、
多分ね、もう悔しさもあると思うんだよね、
そうね、
うん
う
ん、だからもうそれが伝わってなってとこでお互いにもうね引くのが良かったか、
うん、
まあ難しいよね、ま
あ、そこまで言ってるともう引けない状態になってたからなっていうのはあるね、
うんうん、
まあ、難しい
っていう別の我慢をアダムドライバーもしてるっていうところもあるからね、
そうね、
うん、仕事の面でとかで、
うんうん、
いやいや俺毎回こう行き来してるし、えこれ一時的って
最初言ってたのにみたいなとか、だから
どっ
からか問題言わないとか言った、なんか約束云々とかがね、
うんうん、だからそれはやっぱお互いにあるので、
うん、
お互いにコミュニケーションできてなかったっていうことにもう尽きてしまうよね、
うん、
だからなんかどっちかとかじゃやっぱないんだよね、無限に語れちゃうんでね、ちょっともう無理やり終わらせていこうということでね、はい、まあ本当にあの結婚とかじゃなく普通に人間とのね、
うん、
あのコミュニケーションとして考えるのも全然ありだと思うので、
うん、
あのそういった見方もねしていただいてもいいのかなと思います。さあということでね、次回は急ぎ映画館復活、
はい、
ということですね、はい、サイコロ振っていきましょう。話題作は、ポンジュノのパラサイト半地下の家族です。で、こたつは同じくパラサイトです。おまけさん、
あれだ、なんだっけ、クリント・イーストウッド監督の新作のリチャード・ジュエルを、
はい、
はい、私チャムレイはパラサイトでお願いします。
はい、マリペ、
私が、イントゥ・ザ・スカイでお願いします。
はい、フォード VS フェラーリ、そしてタンタンがジョジョ・ラビット、そしてガラさんパラサイトということです。じゃあマリペサイコロお願いします。
6、
アタさんの
フォード
VS フェラーリと号外でパラサイトです。
あ、そうですか。
急げ映画館でやるのはフォード VS フェラーリ、そして号外になります、決定しました。 パラサイト半地下の家族
決定したんですね。
何の相談もなく勝手に
そうですね、ちょっと時には独裁をね発揮して
時には
ということで、皆さんからメールお待ちしております。
お願いしま す。
さあということで、ということでじゃあエンディング、おや何かが違うぞ。
え、
そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、タンタンさんがいないで代理で、はい、映画ファンの集いが、
はい、
まあ、今年もありますと、2020年もあります、うん、で、日程が1月は1月25日の土曜日昼の、12時半からあります。あと、2月の1日の土曜日1週間後なんですけど、はい、こちら大阪でも行います。はい、まあ、詳しいことはいろいろネットとかで見てもらえるといいと思うので、まだ申し込み枠はあると思いますので、よろしくお願いします。
はい、で今流れてる音楽はこれはどなたの曲なんですか。
あ、なんか今年のエンディングテーマ曲みたいです。
あ、またなんかどなたかから提供された。
あ、なんか提供してもらえたみたいで、
はい、はい、なんですかね。
ビスタとシネスコというグループから。
ビスタとシネスコ、はい、すごい。
曲名このスクリーンの中でという曲を提供いただきました。
どっちかが集団の名前なんですかね。
いや、わかりません。
面白いですね。ということでね、
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは、2020年楽しみな映画、新作映画を語り合う急げ映画館では、フォード vs フェラーリを扱います。また号外ではパラサイト、半地下の家族を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなで世界一嫌いなあなたにを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ということでおかげさまで、ドイラジも5年目に突入しました。
イエーイ、
ありがとうございます。ということでね、ハッシュタグドイラジヘアナ、こちらでつぶやいていただくこともね、ぜひ盛り上げていただけたらなとね思いますのでね、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、次回の締め切りがですね1月の25日でございます。次週の予告はですね、ドイフェイバリットシングスがこたつで、そしてまたネットフリックスで会いましょうやります。こちらは2人のローマ教皇というお話をやっていくということですね。楽しみです。ということで、それでは皆様、今週もキネマの神様の午後がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
マリと
チャムレイでした。
またねー。